そう言って安心してたね。
はいはい、
はい、はい、お願いします。
はい、ちょっと阿弥陀仏、仏様はですね、何徳を施す、うん、だからその名前には、あ、仏様のですね、お徳が込められてるわけですね、うん、で親鸞聖人はですね、正真の中に奇妙無量純如来南無不可思議故、うん、これは阿弥陀仏の無量純如来のお徳に救われたっていうことね、うん、永遠の命を持たれた仏様に救われたっていうことは、その永遠の命に照らし出された影が見えるわけです、ね、それはあっという間の命っていうことが分かるってことです。だからあっという間の命だっていうことが分かるとですね、もう執着がなくなるんですよね。だって執着しても一瞬のうちになくなるから、ね、お金に執着したって、そのお金もあとわずかでなくなっていくと、死んでいくわけですから自分も。
そうだね。
ね、だから人間っていうのはもう自分の命がね、永遠のごとくあると思っているから、ね、しかも100年の命が長いと思ってるから、だからああでもないこうでもないっていうふうにね、とらわれるわけですよ。ちょうどセミさんがね、木の木に止まるわけですよ。ミーミーミーミーミーミーミーミーミーとかね、そうするとね、このセミさんはね、この木じゃなきゃダメ、この木、この木が気持ちいいの、ミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーミーってやってるようなもんなんです。仏様から見たら、人間から見たら、ほんならこの木じゃなくてこっちでもいいじゃん。そう、違うの、この木、7日間しかない1日をこの木に選んだの、うん、この木じゃないとダメって言ってるようなもんなわけ、うん、ね、これ執着、うん、いやここじゃなくたっていいじゃないの、
だから飛んでどっか行くんじゃないの、ま、
いやいや、それはセミは飛んでいくけど、人間に例えるならばって、うん、人間に例えるならこうじゃなくちゃいけないとか、ここじゃなくちゃいけないとか、うん、それにとらわれますよね。この間テレビで見ていたら、80何歳の方がね、ああ私はもう80何年もね、このね土地で生きてきたから、もうこの土地を離れたくないと、こう見ると、あ、そうやねそうやねってなるけど、仏様から見たらね、いや別にいいじゃないの、ここじゃなくたって、他の場所でね、もうあとわずかの命なんだから、うん、
明日かもしれない
ね、明日かもしれないだから、この場所じゃなくたっていいじゃない、うん、ね、仏様から見たらってことですよ、うん、
そうか
ね、うん、こういうやり方じゃないとダメなんだ、ああいうやり方じゃないといけないんだ、うん、この自分のやり方とかね、うん、そういうものにね、私たちはとらわれますけど、ね、うん、でもあっという間の命ですよ、明日死ぬと思ったらですよ、うん、一瞬の命かと思ったらね、まあこれでもいいか、こうじゃなくてもいいか、いろんなことがね、許せるようになってくるわけですね。だから無量寿如来に救われるっていうことは、うん、ある意味ですね、執着が消えていくっていうことなんです。自分の中にある執着がね、囚われが消えていく、うん、ね、無常が知らされてくる。だから阿弥陀仏に救われるってことは、我が身の無常を受け入れるっていうことなんですね。
先生はもうあれだけど、それをね、感じ取れる、何本こう仏法聞いても、その
感じ取れません。
いえ、
ごまかしておりますから。
あ、そっか、
それは見たくないし、認めたくない、だけど無下光如来っていうことで、その見たくない、認めたくないという心を貫いて認めさせてください。ちょっとずつね。いきなりね、認めたら、うわー死んでしまいます。
苦しくて
、うん、それぐらいね、私たちにとって死を受け入れるなんて衝撃的です、うん、だからそんな衝撃的なことが一瞬のうちにね、できてしまったら、もう心がついていけなくなってね、やっぱりね、うん、さっきの整形手術と一緒ですよね。少しずつ少しずつこう変わっていくからね、肉体が変わっていくから耐えられるんであってね、もうガンガンガンガンってね、飲みに叩くような感じでね、一瞬のうちに変えられたらですよ、激痛が走ります。 だから仏様は本当に慈悲深い方だから、私たちに苦痛をそんなに与えないようにちょっとずつちょっとずつあなたが死ぬんだっていうことを教えてくれるわけです、うん、
受け取れる分ず
つね。そう、うん、
だから一人一人違うんだよね。
そうだね、一人一人その、まあ、時間がかかるってことですね、
うん、執着って、年取ったらもっといっぱい普通どこ聞いてない人は
執着っていうのは年を取ると増してくる、
増してくる、
なぜかって死にたくないから、うん、死が近づくから
なんです。でもそれをあえて受け入れるというかね、あ、ないような人っていうのはすごいですよね、したらね、
それはすごいと思います。死をね、その年を取ってもね受け止めていける人っていうのはそれだけね、やっぱりこう自分のなんていうんですかね、死んでいくという姿を本当に見つめている人ですね。
先生はまだまあ子供さんが小さいからあれだけど、
はい、
そういうのはないですよね、きっとね。
いや、私いつもこれ死ぬっていうのを感じますよ。いつもいつもね。
飛行機がね。
もう飛行機がね。
着陸したら安心だ
から。そう、飛行機がこう、
ね、
飛び出す瞬間にいつもね、ああ、この飛行機が落ちたらいいんだ。落ちたらどうしよう。
本当だよね。
いや、本当に毎回毎回思いながらね。飛び出すし、ね、
飛行機は落ち
ない。子供を見てはね、ああ、この子供もいつ死ぬかわからないんだ。
そうだね。
事故に遭うかもしれない。病気に遭うかもしれない。突然ね、うん、心臓が止まるかもしれない。うん、私も夜寝るときにね、ああ、これでね。目をつぶったらね、明日はないかもしれない。
いや困るよそれ
な。僕なんて結構神経質になっちゃいますよね。
いや神経質ですよ。ね、そうするとまあこういうふうに雲が出てね、ごまかしたくなるわけ、欲が出てね。
眠くなって知らないうちに寝てしまう。
なんかこうテレビを見たりとかね。もうこうやってね欲をごまかす、もう仏法を解くとね本当死を見つめてしまうからね。ああ嫌だなと。でもね、こういうこと何回も繰り返していくとだんだん慣れてきます。あそういう、まあ、必ず死ぬんだなという神経質じゃないけどね、うん、そういうものをまあでも仕方ないかと、
亡くなった選手
は困る、たとえ死がやってきたとしても、うん、これは阿弥陀仏がですね私の心をこう支えてくれるわけですね、うん、そういうのを感じられるから、あパニックになったとしてもぐっと支えてくれるんだろうなと。だからどんな世界が待っていたとしても安心なんだけど、どう
先生は50年来てもらうんだよね。
どうでもっていうのがあってね、やっぱ疑いがあるわけですよね。もうやっぱりどうしようと、こういうのがやっぱりあってね、安心した分だけ死を受け止めることができるし、また死を受け止めた分だけ安心できると、こういうような感じでですね、阿弥陀仏にこう救われていくっていうことは少しずつね、うん、死を受け入れていく、うん、無常を受け入れていく、無常を受け入れるとですね、うん、執着から離れていく、必ず死んでいくんですから、うん、しかも永遠の命から比べれば一瞬ですからね、うん、だから人生なんてあっという間だな、根性なんてあっという間だな、
ね、70年も生きてもあっという間なんだ
ね、そういうことが知らされていく、うん、これが奇妙無量寿如来、無量寿如来の阿弥陀仏に親鸞救われたと、うん、という意味です。だから永遠の命を持たれる、うん、阿弥陀様に親鸞救われたっていうこと、その反面無常であるっていうことを親鸞受け止めましたと、必ず死んでいくっていうことを受け止めましたと、うん、こういうことですね。もう一つは不可思議光如来に親鸞南無いたしました、うん、不可思議光如来っていうのはこれは阿弥陀仏の、うん、知恵の光明のことを指します、うんね、阿弥陀仏の知恵の光によって照らされた影は何かというと愚かな姿なんですね。
罪悪
ね、親鸞上人はこの愚かさをですね愚徳章の中に教えられていますね、愚徳章528ページですね、528ページの一番最初、 賢者の心は内は賢にして下は愚なる。愚徳が心は内は愚にして下は賢なるってこう書いてあるんですね。賢者の心は、賢者の心というのは賢いもの、これは阿弥陀仏のことですね。阿弥陀仏の心はってことですね。内は賢にして内側は非常に素晴らしい、ね、素晴らしい心を持っていながら下は愚なり、外側は愚かな姿を表す。なんでか、それは私たちに合わせてってことです。仏様はね、本当は素晴らしい方なんだけど、だけど私たちに合わせて、バカになってくだされるってこと。
この賢者は仏様っていう、
賢者は阿弥陀仏、
阿弥陀仏、
だから阿弥陀仏はね、賢いのに、本当は賢いのに私たちに合わせて愚かに振る舞ってくださる、ね、
ないは賢なのに、
ないは賢なのに、つまり本当は賢い、うん、素晴らしい、徳にね満たされているのに、私たちに合わせて、バカなですね姿になってくれる、これが仏様なんですよ、ね、だけど愚徳が親鸞はってことね、親鸞はってことです。愚かな親鸞は、内は愚にして下は賢なり、中身は愚かなのに、だけど外で見える姿は賢い姿を見せる。
外は健全精進、
そう、外は健全精進の、そう、賢い姿ね、立派な姿を見せようとする。ああ親鸞愚かだな、これを愚かって言うんだよ親鸞上人は。え、愚かですかと普通じゃないんですかとね、え、外から見える姿を、外から見えるところだけでも立派にしようと。そうでしょう、家庭訪問があったと、先生がやってくると、そしたらね、まず掃除しますよね。ねえ、先生がこうやってきた、まあ、玄関をこう、ね、
ちょっとそこら辺きれいにね
吐いてね、えそしてこう家の中が散らかってないようにこう全部片付けて、ね、先生が来られたら、あーどうようこそいらっしゃいましたどうぞどうぞっていうことでこうね招き入れますよね。これはどこ悪いんですか、ね、
普通だと思う、
普通ですよね。この間そのサザエさんを見ていたらね、あのカツオ家庭訪問をね、家庭訪問が来るっていうね、先生が家庭訪問が来ると、こういう話があったわけですよ。そしたらね、もう抜かりがないね、カツオっていうのはね、もう玄関もこう掃除をする、いやいやもう掃除をする、そしてね勉強部屋にね一心不乱とかね、こう標語を貼るんですよ。
しかし
ね、もうこれで勉強していると、それだけじゃないんだよ、そのね、家庭訪問の順番を調べていて、ね、カツオの前が花澤さんだったからね、花澤さんが終わったらね、その花澤さんからね電話をね、磯野家にかけてもらえるようにし してるんですよ、
もう終わりました、
終わりました、今次先生がやってきます、はい、そしたらねすかさず先生がやってくる前に、玄関に行って掃除を始める。そうすると先生がやってきた時にいかにもねいつもやってるかのように見せて、どうぞどうぞ、
賢いね、
賢いね、容量がいいという
か、ね、そうそうそうそう、ところがところがカツオ君もね失敗がありました、先生がねこの後書いていった時にね、次はね、中島のところに行くということでね、早速電話をかけたわけですよ、ところがねその中島のお家のおばあちゃんがね、まあ、流れましたもうはーとかね、
お話しちゃ
う、それでね急いで急いでね中島のお家まで走って走って先生を追い抜いて
先生追い抜いたの、
先生のいわゆる先回りしてね、先回りしてそして中島のところまで行って、先生がもうすぐ来るよね、先生の 手前掃除しといた方がいいからそれで先生も騙されるからって言ってる時に先生がやってきたわけですねその話し声を全部聞かれてねそしてこらーっていうことで廊下じゃなくてね中島のお家で立ってなさいと、まあ、ボロがね見えましたということですけど、うん、でもこれはね賢い人の姿ですよね、
うん、
外に健全精進の層を源ずるって、うん、当然じゃないですか。
当然当然でやってるよね、
うん、ね。だけど、
うん、
親鸞聖人は、仏様と比べるとってことですね。親鸞愚かだな、
うん、
ね。よく親鸞聖人のね浄土真宗の教えは悪人正気と、
うん
ね、悪い人が救われるって言われるけど、そこで言う悪人っていうのはあくまでも仏様と比べるとってことなんです、
うん、
ね、仏様と比べて悪人だと。当たり前ですよね。
うん、本当だね。ね、比べる対象が違う。
比べる対象が違う。私たちはいつも人間と比べてるんです。
そう、
人間と比べてね、あいつよりも私はマシだ、こいつよりもねマシだと、うん、ね、こういうふうに思ってる。「歎異抄」第ね、第3章でね、善人なおもて往生とか、ね、いわん悪人や、善人でさえ往生することができる、いわん悪人、悪人はなおさらだ、
さん
から ね、
ね、こういうふうに親鸞聖人は言われているけど、
うん、
そこで言う善人っていうのは人と比べている人ですね、
うん、
いつも人と比べて、あの人よりは私は善人だ、この人より比べて善人だ、つまりその人がいつも心で思い浮かべているのは人間なんです、
うん、
だけど親鸞聖人の教えはですよ、うん、一向千年無量寿仏の教えなんですよ、うん、
無量寿仏は
大事に聞かれてね、
一向千年無量寿仏っていうことは阿弥陀仏に一つに向きなさい、
うん、
阿弥陀仏だけをもっぱら念じなさいっていうのが一向千年無量寿仏、うん、ところが私たちは善人で悪人だって話をするときは一向千年人間なんですよ
一向千年人間本当だね
ね人間を見てるんだ、
うん、
人間を見て私はあの人よりも、しかもそのあの人っていうのは自分よりも低い人を見てね自分よりも悪い人を見て、あの人よりは私は善人だ、ただ見てる人はいつもね一向千年悪人なんですね、
うん、
こう悪い人ばかり見て、
ね、
悪い人から比べれば自分は素晴らしい善人だっていうふうに見てる、うん、でも親鸞聖人はどうかって言ったら一向千年無量寿仏だけ、阿弥陀仏を見て常にね、親鸞はなんて悪人なんだろう、うん、当然ですよね、阿弥陀仏と比べてね善人だと言える人います？俺は善人だよ阿弥陀仏と比べてね、ね、善人ですなんて言える人はいないですよね。だから親鸞聖人は常に、ああね、人間じゃなく仏様とね比べておられた方なんです。ああ親鸞悪人だな、
うん、
仏様は内は賢にして下は愚なり、ね、本当は賢い素晴らしい方なのに私たちに合わせて愚かな振る舞いをされる、うん、ちょうど大人がね子供と一緒に遊ぶようにね、何々ディチューって感じでね子供の言葉をこうね、賢いこう親がですよ、大人が子供に合わせてね、うん、 ね、何々でちゅーとか言って、こうやって、ね、一緒に遊んだり、こうね、おてて、つないで、とかね。こうやってこう、なんて言うんですかね、一緒に遊ぶとね、かごみ、かごみ、とかって、こうやってやるじゃないですか。子供に合わせてね。
うん、そうだね。
ねえ。大人から見たらですよ、うん、そんなことして何が楽しいのかと、うん、でも子供がね楽しそうにこうやってやってるのを見て、うん、まあまあいいかなとかってね、こうやって合わせますよね、うん、それは愚かな人に賢い人が合わせてあげる、うん、仏様の教えというのは住家公因なんです、うん、高いところから低いところに降りてきてくださる、うん、これが仏様の御心なんですね、うんね、だから大人がね、大人の楽しみに子供を付き合わせると、うん、私もね、それはね、そうだったなと、う
ん、喜
ね、小さい時にはね、その正月になるとね、はい、その、うん、在所っていうんですかね、いわゆるその、うん、実家、その母の実家のところにみんなが集まるわけですよ、はいはいはい、ね、そうするとね、父が麻雀を始めるわけ。それを見て子供はね、面白いわけないですよね。でお酒を飲みながら麻雀をしてね、チーとかね、パーンとかね、ラーラーラーとかってやってるわけですよ。ね、でね、父が言う、両親がね、あ、子供たちはね、子供たちで遊んできなとかって言うわけ。ね、全然付き合ってくれない。
うん、どうして、
でこうテレビゲームをするわけですよ。
ああ、その方が楽しいわね。
いや、もう面白くないですよね。子供同士で集まって遊んでもね、全然楽しくないわけですよ。で数年経つとね、あ、じゃあ今年もその在職けど、お前たちついていくかっていうふうに言うとね、ついていきません。
留守番してます。
留守番してます。どうぞお父さんたち行ってらっしゃい。うん、こうなるわけですね、うん、なんでかったら親が付き合ってくれないもん、うんね、自分たちだけで遊んでるもん。毎年そう、麻雀する、カラオケする、子供たちと一緒に合わせてくれることなんてない。
いくつの時ですか。
いや、もう小学校の時はもうずっとそうでした。
やっぱりいかにしたら子供に合わせてくれて遊んでくれる親って素晴らしい。
いない、ね、素晴らしいですよ、う
ん、物より重いで、
ね、全然合わせてくれない。そう、大人のね楽しみを大人で遊んでるだけでね、子供に合わせてくれない、合わせてくれないから、やがてね子供が離れていくわけ、こうやって
今みんな子供連れて遊びに行くもんね。
家帰ったらもういっぱい遊ばなきゃダメですね。
いっぱい遊んでないですけど。まあね、だけど子供に付き合ってあげないといけない、これが仏様の御心。仏様ってのは住家公因ですからね、うん、高いところから低いところにね、こう合わせてくれる、うんうん、ね、だから仏様から見たら欲をね、むさぼって楽しむことなんて全然楽しくないけど、うん、だけど私たちが欲をね、むさぼって楽しいとしたならば、うん、あなたに合わせて一緒に欲で楽しんであげますよっていうのが仏様なわけです、うん、だから内は剣にして下は愚なり、うん、これが仏様なんだ、うん、それに対して親鸞は内は愚にして、ね、中身は愚かなのに、その愚かさというのをなかなか認めることができずに、外側にいい顔をしていると、うん、ああ親鸞なんと愚かなんだろうと、うん、ね、そういう親鸞様、あなたこそ愚かではありませんと、素晴らしい人ですと、こういうふうに私たちは見ますけど、親鸞聖人の言われている悪人とか愚かっていうのは、それはもう仏様と比べて私は愚かだと、仏様と比べて親鸞は悪人だと、それが知らされるのが南無不可思議行なんですね。これは不可思議行の阿弥陀如来のお力に親鸞南無いたしました。心から頭が下がりました。ああ、私は仏様と比べるとなんと極悪人でございましたか。極悪人っていうのは仏様と比べるとですよ。ね、うん、仏様と比べて極悪人は当然じゃないですか。だから私たちの基準の極悪人じゃないわけ。人を何人も殺すとかね、 悪いことばっかしているとかね、そういう極悪人ではなくて、仏様と比べるとなんと欲深いものである、うん、それはそうですよね。仏様は欲ゼロですからね、
うん、
欲ゼロの仏様から比べれば欲がちょっとでもあったらね、うん、欲深いです、ね
うん、
怒りがゼロの仏様から比べればね、怒りがちょっとでもある私たちは悪人なんです、うん、それをああ本当に自分は悪人だなと知らされるのがですね、阿弥陀仏の無下光如来の働きなんですね。どんなに心でこう見ないように見えないようにしてもこう目をつぶっても見せつけられていく、これが阿弥陀仏のお力なんですね。そうやって、最初は跳ねつけていくんだけど、聴聞を繰り返していくとやがて、ああもう仕方ないか、受け止めるかね、自分は悪人か
悪人、
自分は間違ってんだなと、うん、こう認められるようになると、これ指針信仰になるわけ、
うん、
で指針信仰になって内視中に聴聞を続けていったものを、うん、もし生まれずば生学を取らず、もし浄土に生まれさせなかったならば、うんうん、私は仏になりませんよ、うん、と。だから聴聞を続けていくものをですよ、ね、聴聞を続けていくものをもし浄土に生まれさせなかったならば私は仏になりません、こういうふうに言われてますね。だから阿弥陀仏は命を懸けて必ず浄土に生まれさせると誓っておられる、どんな人をって言ったら聴聞を続けていくものを生まれさせてみせると、
うん
ね、聞く一つで救われるってことですね。それを聞くっていうのはどういうことかって言ったら、あ、無下光如来の働きによってですね、自分の姿を認めていったならば、その認めるっていうのは大きく2つのことですね。我が身の無常ですね、必ず死んでいかなければならないっていうことを認めていったならば、そして仏様と比べるとってことです。自分は非常に愚かである、間違いだらけである、ね、欠点だらけであるということを認めていく、これが阿弥陀仏のお力なんです。だから阿弥陀仏のお力によって私は必ず死んでいかなくちゃいけないんだな、うん、そして自分は間違いだらけなんだなと認められた人が、うん、二種人身でいう鬼の人身が立った人なんですね、
うん、
自分の姿がはっきりと知らされた人、信仰になった人とこういうふうに言われるわけですね、うん、じゃあ信仰になったからそれで終わりかというとそうじゃなくて、浄土に生まれるまではですね、うん、聴聞を続けていかなければならない。で聴聞を続けていくと浄土に生まれるっていうことがあるんですね、浄土に生まれるとどうなるか。浄土に生まれると今度18眼から19眼へと移ります。浄土に生まれるとね、18眼から19眼へと移ります。19眼28ページですね、たとえ我仏を縁に十方の史上を菩提心を起こし、仏菩提心首相駆動くと、 死神、発願、欲生が効果。18眼では脈不正じゃ、もし浄土に生まれなかった、この浄土って肉体がじゃないですよ、心がです、うん、心が浄土に生まれなければ私は仏になりませんって言われる、うん、じゃあ心が仏に生まれるとどうなるのか、どうなるのかというと菩提心が起きる、必ず起きます、うんね、これが18眼で、うんうん、18眼が成就するとこの19眼に移るわけです、うん、だから、18眼で必ず浄土に生まれさせると誓っておられるけど、浄土に生まれたならばどうなるのかというと、うん、必ず菩提心が起きます、うんね、必ずです。これを教行信証新刊ではですね、354ページ右から2行目ですね、かの安楽浄土に生前と願ずる者は必ず無常菩提心を起こすなり、こういうふうに書いてありますね。かの安楽浄土、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいと願うものは必ず必要なものがある、それは何かというと菩提心、無常菩提心を起こしなさい、これは自分の力でではなく阿弥陀仏のお力で起きなさい、起こしなさいってことですね。それは浄土に生まれたならば、浄土には阿弥陀仏のお徳がですね、満ちています。その阿弥陀仏のお徳っていうのはですね、阿弥陀仏が六度満行を実践することによって浄土を作られたお徳だから、だからそのお徳をいただくと自分もまた六度満行を実践していこうという心が起きるわけ、六度満行を実践してできた浄土だから、六度満行を実践しようっていう心が起きるんですね。その浄土というのは六度満行を実践して、できたというのはどこに書いてあるかというと、教行信証行下296ページ、左から3行目ですね。福地二言成就したまえるが家にということで、この福地二言っていうのは、福徳正言と知恵正言の2つです。福徳正言っていうのは六度満行の不正、自戒、忍肉、精進、禅定までを福徳正言と言います。最後の知恵正言っていうのは六度満行を実践して得られる知恵、般若波羅蜜多のことをね、指すわけです。だから福地二言っていうのは六度満行を実践してそれを成就した、それを完成されたことによって浄土が出来上がってるわけで、つぶさに等しく衆生に行を施したもんですね。阿弥陀仏はそうやって六度満行を完成された徳を私たちに施してくださるわけですね。施されたらどうなるかというと、私たちにその六度満行を実践していこうという心が起きるわけですね。己が諸衆をもって衆生を利したもんと、自分がそのまず修行されて功徳を積み上げて、でその功徳を与えることをもって私たちを救おうとされたわけ、私たちには修行はできないので、ね、修行ができないというのはその徳を積むことはできないから、阿弥陀仏が代わりに修行された、 そして私たちにその修行によって得られた徳を与えることをもって救おうとされたわけです。これが阿弥陀仏の救いなんですよ、ね、本来なら私が修行をして功徳を積んで心を清らかにしていかなければならないんですけれども、私たちにはそのような修行ができないから阿弥陀仏が先に修行なされた。そしてその徳を得られて、その徳を私たちに与えることをもって救おうとされた。これが阿弥陀仏の救いなわけです。これが253ページですね。右上ですね。如来の左眼を尋ねれば、ね、阿弥陀如来の阿弥陀如来がどうして本願を立てられたのか、それを尋ねるとってことですね。苦悩の有情を捨てずして、苦悩の有情っていうのは、まあ、修行ができずに苦しんでいるものなんですね。仏様は私たちに修行を積みなさいと、苦しみから離れたいと思ったら良いことをしなさい、修行を積んで功徳を積んでいきなさいと。ところが私たちは煩悩があるためにその功徳を積んでいくことができない、そこでね、内地の諸仏方はもうダメだこいつはとこれ見捨てられたんだけど、苦悩の有情を阿弥陀仏だけが見捨てられずにですね、あ、これは何とかしてあげなくちゃいけないと。そこで阿弥陀仏が先にその功徳を積んでくれたわけです。で、エコを主としたまいてっていうのは、その功徳をあなたに差し上げることをもって、エコっていうのはあなたにプレゼントします、For you、 あなたにあげますと。それを目的とされて何を作られたかというと大悲心。大悲心っていうのは大慈悲心のことで、苦しんでいる人を助けてあげたいという心、菩提心。菩提心を作られたわけ、ね、大心オーバー成就せり、菩提心を作られて、その菩提心をあなたにあげますって言われてるわけ。だから菩提心を受け取ることをもって私たちは浄土に生まれたとみなすわけですね。だから浄土に生まれたならば、私の心に菩提心が起きる、必ず起きます。だから十八眼で二百不生者とね、もし生まれずば生学を取らず、ね、生まれなかったならば私は仏になりませんと。じゃあ生まれたらどうなるのかというと、発菩提心っていうね、菩提心が起きる。菩提心が起きて何をするかというと、諸々の苦毒を収めるようになるわけですね。これは自分の力で収めるのではなくて、阿弥陀仏のお力によって収められるわけ。つまり良いことをしていこうっていう心が起きる。そして実際に良いことをするですね。ここ収めるっていうことを心が起きる、ね、収めるっていうのは実践するってことです。だから、菩提心が起きて、そして阿弥陀仏は必ず実践にまで つなげてやると。願と行が収まってるわけです。発菩提心で菩提心を起こすってね、それだけじゃなく、主所苦毒で苦毒を収めさせてみせる。だから阿弥陀仏の救いっていうのはね、あなたに菩提心を起こすだけじゃなく、その菩提心を起こして実践までさせてみせる。行動にまで移してみせる。だからどんな人も仏になれるんです。心は起きたけどできませんってことはなく、心を起こして実践にまでつなげさせてみせる。
だから受け取ったかどうかは、実践できてるかどうかを見れば本物か偽物かが分かるということ
ですね。そうですね。この浄土に生まれたかどうかですよ。信行っていうのはそのぐっと前ですから、だから信心っていうのは ここね、 で、信心があって聴聞を続けていって初めて浄土に生まれるってことがあるわけです。だから信行の身になるっていうのはもっと前、ぐっと前。信行の身になって聴聞を続けていくと浄土に生まれるっていうことがあるわけです。ね。だから気の人心が立つとか法の人心が立つ、二種人心が立つっていうのはこの信行になるっていうことでね、十八願の最初になったってことです。でそこから聴聞を続けていくと浄土に生まれるっていう時があるわけですね。浄土に生まれたらどうなるのかって言ったら菩提心が必ず起きます。で菩提心が起きるだけじゃなく諸所苦毒っていうことで諸々の苦毒も収めさせて見せるっていうふうにね誓っておられる。だから願だけじゃなく行も実践させてくれるから願行具足の南無阿弥陀仏って言われるわけ。願も行も収まってるわけ。だけど私たちはそのことが分からなかった、昔の人は分からなかったからね、阿弥陀仏のこの南無阿弥陀仏のお力はね阿弥陀仏のお力は菩提心を起こすだけであってね、実践するのは自分の力で実践していかなくちゃいけないと、こういうふうに思ってたわけ。だから唯願無行と、こういうね、唯願、願は起こすけど菩提心は起こすけど、うん、行はあなたの力でやっていかないといけない、うん、それが阿弥陀仏の救いなんだと、こういうふうに思われていたのを善道大師が、いやそうじゃなく願も行も、うん、南無阿弥陀仏の中に収まっているんだ、だから阿弥陀仏に救われたならば菩提心を起こすだけじゃなく具体的に六度万行も実践し始めるんだと。ね、六度万行をしたいという心を起こし六度万行を実践することができるからですね。だからあなたは仏になれるってこと。六度万行を実践したいって心が起き、六度万行を具体的に実践させてみせる、ね、心だけじゃなく実践も伴わせてみせるっていう誓いなんです。これが十九願なんですよ。
これがなかったら苦しくてできないよね。
これがなかったらまあ心を起こすけど自分で頑張らなくちゃいけないってことになってね、自分がやらなくちゃいけない。だけど阿弥陀仏の救いは他力だから、阿弥陀仏のお力によって六度万行を実践させてくだされるわけです。だからどんな人もこの菩提心が起きると仏になれる。だから清浄樹と言われるわけね。まさしく仏に生まれるに定まった人とこうなるわけです。だから願だけじゃなく行も収めさせてくれるわけね。だから願行具足なんですよ。だから浄土に生まれた人はですよ、まず浄土に生まれた人はその浄土には阿弥陀仏の徳が収まってるんです。その阿弥陀仏の徳っていうのは六度万行を完成された徳なんですよ、うん、その六度万行を完成された徳をいただくから私も六度万行をしたいという心が起きるし実際に六度万行ができるんですね。で六度万行を実践した人だけが仏になれるから阿弥陀仏に救われた人は誰でも仏になれるんです。ここでいう救われた人っていうのは浄土に生まれた人ってことですね。浄土に生まれた人は誰でも六度万行を実践し仏になることができる。なぜならば六度万行を実践させていく力が阿弥陀仏のお力にあるからなんです。だから願を起こすだけじゃなく行も収まってる。願行具足なんですね。だから南無というは奇妙なり、ね、発願栄光の木なりとね、阿弥陀仏というはその行なりと、こう善道大師が言われて、この南無阿弥陀仏には願も行も収まって、だからどんな人も仏になることができる。阿弥陀仏のお力によってなることができる。こういうふうに善道大師は説かれたわけですね。だから願も行も収まって、 これはいわゆる六度満行を実践させるっていう願なんです、うん、心を起こすだけじゃなく実際に実践させてみせるっていう願を立てられてるわけです、うん、その願の通り六度満行を実践し始めることができるから、仏になることができる、うん、こういうことですね。これが浄土に生まれるっていうことなんです。分かっていただけたでしょうか。だから、ね、今日はですね17願18願19願までお話をさせていただき、次回はね20願、はい、では、
はい、ありがとうございました。 Thank you.